This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker. Cinema no Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第22回です。あれ、なんて呼ぶんですかね、映画が始まる前のあの映像。映画が始まる前にスクリーンで予告編が流されたり、シネアド、劇場コマーシャルや映画泥棒が流れますよね。幕開映像とでも言うんでしょうか。そこでアニメも一緒に流れますよね。東方シネマズだと神うさぎロペのアニメが流れるんですが、そのアニメっていつから流れてるのかな。劇場で販売しているポップコーンをロペが PR しているものがありますよね。東方シネマズ限定のフレーバーポップコーン、シネマイクポップコーンの宣伝ですよ。そこでロペがポップコーンソングを歌うわけですが、わかりますかね、その歌。こんなポッドキャストでもジャスラックが怖いので歌わないですが、そのポップコーンソングが流れると全然別の歌が頭の中でリフレインするんですね。その歌は京安の殿堂ドンキホーテの店内で流れてるやつです。ミラクルショッピングですよ。ポップコーンはボリューム満点、激安ジャングルなんて感じにごっちゃになってます。同じ人が作ってるわけじゃもちろんないですよね。いつも似てるなぁと映画が始まる前に思ってしまうわけですよ。ただそれだけなんで特に他に言うこともないです。ただ似てるなぁという話でした。さあ、シネマの秘密第22回始めます。今回紹介したい映画は花戦。世界で初めて生け花を題材した映画だそうです。お話はこんな感じです。時は安土桃山時代の京都。花のお坊さんと書いて花僧である池の坊仙公は、花を生けることで世の平和を願う毎日。天下は織田信長から豊臣秀吉の手に移り、圧政に民は苦しめられます。親しくしていた千利休が自害に追い込まれた時、池の坊仙公は立ち上がる。仇を討つべく花を手に取り、時の権力者秀吉に対して花戦に挑むのだったといった感じ。本作の見どころはタイトル通り花の美しさ。華道家の名前がずらりと並ぶスタッフロールなんて初めて見ましたよ。そして野村萬斎演じる池の坊仙公を通して描かれる桃山文化の構成といったところでしょうか。僕は大河ドラマは全く見てない。信長の野望に代表されるいわゆる戦国もののゲームもやってない。日本史で習った程度の知識しかない。さしずめ戦国弱者と言っていい男ですので、ましてや日本人としてのたしなみである華道に茶道、日本画もよく分かってない。今から話す感想はよく分かってない人間の言うことだくらいに受け止めていただけると幸いです。しかしこのよく分かってないだけに、本作を新鮮に楽しむことができたと感じました。本作では親切にテロップで名前を出して人物紹介してくれるんですが、本来はこういった演出というのは映画への没入感を妨げるものでしかないわけです。どういった人物かは ドラマで語るべきだとは思いますし、しかし本作に限っては戦国弱者の自分にとってありがたい演出でした。予告編やテレビコマーシャル、ポスターなんかで秀吉ギャフン、痛快時代劇エンターテイメントと歌っているので喜劇映画なんだろうと思ってたんですが、コメディ要素が入っている人間ドラマといった感じでしょうか。池坊専攻を佐藤浩市演じる千利休が訪ね、利休の茶室へ池坊専攻を招く。利休のもてなしの心で線香が包まれた途端、それまでのほのぼのとした映画のトーンが一変します。懈怠なお人として描かれる線香が自身の内面を吐露し、我々現代人と同じ悩める人物だったと示される。純粋に花を生ける日々を送りたいのに、パトロンである侍、武家の屋敷へ出向いて花を生けなくてはいけない。社会とうまく折り合いをつけなければ生活していけない。そのことが辛くて辛くて、花を生けることが楽しくなくなってしまった。線香がどんな人間なのか示されてから、映画はどんどん暗い話になっていきます。線香の周りの人間がポンポン退場していきます。見ている我々も線香同様、市川猿之助演じる豊臣秀吉を何とかせねばと感じていくわけですよ。そして花戦に挑むわけですが、この対決の下り、クライマックスですか。チャン・イーモー監督が2002年に制作した映画ヒーローと印象が被るなと感じました。ジェット・リー演じる十歩一冊の使い手である剣士が真の始皇帝に謁見し、皇帝の命を狙う暗殺者を退けた話をする。ちなみに十歩一冊とは、相手との距離が十歩以内なら確実に殺せるという技です。技の名前を聞いた真の始皇帝も思わず、実にいい名だと言ってしまうくらい、人生で一度は言ってみたい技の名前ですね。暗殺者を討ち取った話をするたびに、剣士は皇帝に一歩近づくことを許される。すべての話を終えたところで、剣士の十歩一冊の間合いに皇帝は入っていた。さあ剣士はその技を繰り出すのかといったところがクライマックスですが、中国統一を成し遂げた真の始皇帝は歴史的事実として暗殺者に討ち取られてはいない。そのため映画ヒーローでも史実通り暗殺は未遂に終わるわけですよ。なので映画を見た感想としては、なんやねんとなるわけですよね。悪として描かれる暴君が無傷でいることにすっきりしない。本作花戦もそんな印象です。耐えて耐えて最後に爆発するところにカタルシスがあると思うんですが、いまいちすっきりしないというのが正直な感想です。これ多分華道の良さを分かってないからだとは思うんですが、なので秀吉をギャフンと言わすくらいでいいの、というかこれはギャフンと言わしたことになるのかなんて感じてしまう。また暴君として描かれる秀吉ですが、彼の孤独感を表す場面もあるんですね。雪の降り積もる庭を眺め、不意に視線を落とす。縁側に置かれた草履が視界に入る。描写としてはただそれだけですが、これは織田信長の履いていた草履を秀吉が懐で温めていたという逸話が頭に入っていないと、あれは何だったのとなるわけですが、どうもしっくりこない。痛快時代劇というなら、 ただの悪い人でいいわけですよね。秀吉もまた、先公同様、我々現代人と同じ悩める人物であると示されるわけです。本作「花戦」で物議を醸すであろう描写としては、クライマックスの花戦と、線香が庇護する日本画家の森川葵演じる蓮の末路だと思うんですね。蓮はアーティストの表現したいという欲求を体現していて、自分の中から湧き上がるものを描かずにいられないキャラクター、純粋な表現のメタファーと言ってもいいんですが、ネタバレになるんで具体的には言わないですが、ラストにおける蓮の描写によって、それまで積み上げた映画のリアリティラインがぐいっと下がります。この描写、ラストの展開で本来なら後味の悪い話を力技でハッピーエンドにしている感じを受けます。そういった賛否両論を招く場面はあるわけですが、面白い映画であることは間違いないです。これは芝居のアンサンブルを楽しめるという要素が大きく作用していると思うんですね。狂言、歌舞伎、映画、舞台、テレビ、各界を代表する役者が顔を揃えていて、作中語られる人の好みに優劣はない、それぞれいいといったふうに、それぞれのバックボーンをうまく作品に落とし込んでいるように思います。これは作品のテーマに沿ったアプローチだと思うんですよ。あと、ヤフー映画における本作のレビューで、カメラ割りが良くない、役者の顔芸をアップで映しすぎているという指摘があったんですが、これは利休の茶室、狭い茶室を表現しようとすると自然とこうなると思うんですね。いわゆるわびさび、簡素であることで奥深さを表現する。無駄を省いてクローズアップ、そうすることで役者の芝居に観客を没入させるアプローチだと感じました。これは自然光による照明のみで茶室を表現していることからもわかります。芝居主体に考えれば、照明を焚いて明るくする必要があるのに、それは採用していない。カメラ割りでも作品テーマを表現していると思いますよ。何より、いけばなという日本文化の入門編としては、いい映画だと感じました。正直、いけばなに興味が湧きましたよ。接ぎ木っていうのかな、いけばなって松の木を丸ごと一本組み立てたりもするんですね。本作、おすすめです。
Podcast Cinema no Himitsu Woki e Tag no Kumso ya Go Iken Domata Shiwar iTunes Store no Review CSAP Blog no Commento Tumblr no Mail Form Twitter Account At Cinema no Himitsu Ma de Onega Ishimasu。
こんな感じで花戦紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストでは、できるだけいろんな国の映画やニッチな映画を取り上げたいと考えてるんですが、今現在公開中の映画で、他のポッドキャストが扱っていないだろう映画でいいのないかなということで、花戦というチョイスなわけですが、やっぱりあれですね、普段から日本映画を見とかないとダメですね。基本的に邦画を見ないせいか、例えでチャン・イーモーの中国映画であるヒーローを出してしまう事態。こういう時は千利休を扱った邦画をバンバン出して比較すべきですよね。邦画の引き出しがないのは致命的ですね。うまいこと話せないもどかしさを感じつつ、次こそうまくやろう。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第22回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.